5月の、ごま岳に集まりました、5月の枚数をお知らせいたします。56,762 枚でした。ありがとうございます。次の6月のごま岳は、6月2日日曜日の9時半からの予定になっております。時間が早まることもありますので、余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。それではこれで、令和元年5月のごま岳を終わります。宇宙神ありがとうございます。続きまして、川上さんの方からお話をいただきたいと思います。川上さんよろしくお願いいたします。
質問が4点ほど来ておりますので、はい、何年か前の8月に先生がその場にいた人たちの因果の輪を断ち切られたことがあります。因果の輪を断ち切られたということはもう生まれ変わらないということですか？その場に立ち会わなかった人は因果の輪の中にいるのですか？それとも宇宙神ありがとうございますを祈り続けることで因果の輪を断ち切れるのですか？
ありがとうございます。またお会いできて嬉しく思います。因果の輪を断ち切るというのはすごく大変なことなんですね。で、これどこから説明したらいいかというくらい深い内容なんですけども、例えば、こうしてお話しするではないです。で、先生の勉強会もありましたね。で、先生が言葉の上で、お話をされる。だからみんながそれを頭の中で理解する、あるいは理解できない人もいたかもしれませんが、大体は頭の中で理解したと思うんですね。でも心境は変わらない。で、ともかく神様の働きというのはひそやかな、秘めやかな働きなんですね。だから皆さんの気づかない奥下に入ってですね、下から支えて持ち上げていってくださるんですよ。で、先生がお話しする時も、僕の話の時もそうですけど、喋るのは1ぐらいで簡単なんです。でも下から支えるのは何万倍も大変なんですね。でも支えないとわからないんです。だから理屈、今の宗教がそうなんですけども、理屈を言って言える人というのは、いわゆる説理を唱えれる、説明できる人というのはたくさんいらっしゃるわけですね。でもいくらその話を聞いても、ああそうなんだと思うだけで心境が変化しないんですよ。で、それをマイノリということによってね、誠の神様を皆様お一人一人の心の奥底に立っていただくわけです。それどうするかというと、自分と皆様が一つになるという実感があって、ほんで前のにすると自分に降り立ってくださる誠の神様が皆様を意識されないけども、皆様の心の中にも降り立っていただくわけです。で、降り立っていただくと下から支えてくださるので心境が上がるんです。もうそれだけなんですね。だから昔お祈りの部屋で先生と一緒にお祈りして、すると表面は何もわからない、わからないからみんなあんまり行かなくなっちゃったんですけども、本当はすごくもう終わっちゃったことですけど、絵がたき場でありましてね、先生と一緒にお祈りしてたらどんどん下から支えてもらって、ある日突然心境が変わってるのに気づくというはずだったんです、予定では。でもみんな来てくれないんで、あのまま終わっちゃったんですけど、その一環としてね、先生はもうそのお祈りの場とか何々の場という縛りを一切ほどかれて、全ての全てに誠の神様を立たせるということをされたんです。で、それを完璧に最後にされたのが、3年前の8月のごまであったわけですけども、 具体的にはその時に完璧に皆さんの因縁因果の輪を断ち切ってます。で、因縁因果の輪を断ち切るというのは何かというと、生まれ変わるも生まれ変わらないのも自由自在ということです。で、もっと別の言い方をすれば、そんなことは大したことないんですね。生まれ変わるとか変わらないとかいうのは、一番大事なことは自分が過去世に積み重ねてきた一切のマイナスというものを全て消し去っていただいたなんです。それまでは過去世からの一切のマイナスを一時的に棚上げして、ほんでお祈りしやすいようにして、皆さんの重視でお祈りしてくれよということをやったわけです。でも、もうそれももうそんな回りくどいことはしていられないということでね、特別の大負けで皆さんの過去世の一切のものはすでに消し去ったんですよ。でもそんなん言われたってすっきりせえへんでっていうわけですけど、それね、やっぱり皆さんの表面の意識は神様と自分を分けてるから、なんでって思うね。なんかちょっと足痛なったら、なんで痛なったのって思うわけです。するとそのマイナスの言葉で分からんようになってるわけですね。本当はありがとうございますだけを言いなさいって先生言うわけ。じゃあ自分の意思で先生おっしゃるようにありがとうございますだけ言おう、宇宙神ありがとうございますだけを言おうってしてたら、すっと分かったことなんですね。でもそれも済んだ話で、これからね、素直に宇宙神ありがとうございますって、こうしてこのごまの場でどんどんお祈りに来ていただいたら、あっという間に分かります。すでに皆さんの隠すの一切は消してます。だからもう真の神様そのものの自覚を皆さんは自覚するしないにかかわらずあるんです。で、真の神様の自覚があるから、先月のごまでもお話ししましたように、全ては自分、全ては完璧なる一つが無意識に分かってるんですよ。じゃあ何かというと、その地獄で苦しんでる自分の演者ですね、演者を関係ないと思うか思わないかということなんです。全ては完璧なる一つっていう、全ては自分って、自分が大きくなるんですよ。真の本心の自分、真の神様の自分というのはね、すると地獄で苦しんでる自分も自分なんです。地獄で苦しんでる演者も自分なんです。じゃあその演者の痛みを半分引き受けるのは当然、無意識にね、引き受けようと思ったら自分がになってるから違うんですね。無意識に引き受けることになるんです。だからこの令和の時代、マインドの時代ですけども、マインドの時代に入りましたのでね、皆さんなんか体調子悪いな、痛いなとかね、なんか仕事うまくいけへんなとか、上司にいじめられるなとかね、左遷されたとか、いろんなマイナス的なことが皆さんの身の上に降りかかるようになります。それ何かというと、地獄の演者の分を半分背負ってるんですね。で、背負って前乗りしないと消せないんですよ。地獄の演者が自分と関係ないと思ってたらね、なんぼこっちから前乗りしたって通じないの。相手と同じ立場に立って前乗りするから通じるのね。例えばちっちゃい子にね、泳ぎを教えるとするじゃないですか。ほんだら、お前泳いでこいよって言って浮きを渡して泳がしてたってうまくならないですよね。でも一緒に入って、一緒にこう抱っこしてね、一緒にこう一体となって泳いでこう泳がしてるうちに覚えてくれるじゃないですか。そういう感じで相手の立場まで降りないと前乗りが通じないんですよ。それをこの令和の時代は始まります。そのために先生は因縁因果の輪を断ち切って、皆さんの一切のマイナスを、過去世のマイナスを消し去ってるんです。だからこれから自分の身の上に降りかかることは全部自分のことじゃない、演者のもの。それを演者を救うために前乗りするんだということでね、救うために前乗りするためには自分の身に背負わないとダメなの。ゴミ捨てるのでもね、ちりとりに集めて捨てるじゃないですか。それ以上どうしようもないでしょ。集めてこそ捨てれるでしょ。で、皆さんの肉体をちりとりとして使って演者の苦しみを集めて、そんで消す。この世ではちりとりに集まったゴミはゴミ箱ですけど、前の日では自分の体に集めて前の日で消す。そのお役目をね、先生に縁のあった方はみんな、今はもう来られなくなった方もみんなあります。だからもう逃げれないんでね、逃げれないという表現もおかしいんだけど、真の神様の自覚を持てば 逃げるとか逃げるじゃなくて自然にそうするので、皆さんもう意識自覚は後から来ます。だから自覚は知ってないけど自然にそうするんだと思い定めて、ひたすらね、宇宙神ありがとうございますって祈ってください。そのための因縁因果を一切消し切ったということです。よろしいでしょうか。質問あります？後でもいいですから、またこのことですから質問があったら言ってください。じゃあ次の、はい。
人間は環境破壊など地球を汚す存在のように思えるのですが、なぜ地球に生まれてくるのでしょうか。あと最後の審判について教えてください。
はい、最後の審判から。最後の審判というのは自分が自分で自分を裁くということです。なんでかというと、皆さんお一人一人誠の悟りをすでに得てるんですね。誠の本心の自分の自覚を持ってるんですよ、無意識にね。だからその本心の自分と今の自分を比べて、で自分で自分を責め裁く、それが最後の審判です。でも先生が因縁因果の輪を断ち切って皆さんの一切の過去を消しましたから、最後の審判の時になっても皆さんは迷うことはありません。逆に苦しんでいる人の分を背負って消して回るということで、その時具体的にどんな姿を取るかはまたいずれもうちょっと迫ってきたらお話します。まだまだ先のことですのでね。ほんでこのように生まれてきた理由ですけども、このように生まれてきた理由はね、ただ一つ楽しむためです。先月お話ししましたように、シナリオでね、楽しい物語、悲しい物語、寂しい物語とかね、いろんなことを自分の言葉で作って、でそれを演技して楽しんでるだけです。その楽しんでる状態を忘れてね、なんか苦しいなと言ってるんですけど、映画でもね、やっぱりこの例えば刺されたらこう血のりのあれをつけて刺されたふりをして苦しい痛いってやるじゃないですか。それをこの現実ではもっと立体映画的にね、その具体的に出るわけですよ。だから自分の言葉で神様以外のものを表現したらそれが出ます。でもわざとそれを表現して楽しんだんですよ。神様と不立体で完全満完璧大調和というのは ある意味つまらない、ある意味ね。だってこの世でもゲームがそうじゃないですか。わざわざ縛ったルールを作って楽しむんでしょ。野球でも金属バット作ったらみんなホームラン打てるんでしょ。それ打てないバットにしてホームラン競うわけじゃないですか。そういうふうにわざとマイナスのルールで縛って楽しむわけですね。そういうことをみんな無意識にしてきたので、してきたんだけ、無意識って最初は意識的にしたのね。でも演技してるうちに演技してることを忘れて本番になってる。ほんでそれを迷いって言うんですよ。天道妄想と言うんですけども、でそれを積み重ねて今の状態になっているということです。ほんでなんでこの世に生まれてきた、じゃあなんでこの世に生まれてきてこの地球にこんな負担かけてるんかということですけども、人工的にね増えすぎたんですよ。人間はこんなにたくさんこの世に降りてきてればいけないのに、上から見てて面白いことやってるってみんな一生懸命降りてくるんですね。ほんで地球霊王様から言えば10倍多い、1割でいいんです。だからそこまで自然に減りますけどね、それだけです。その人間というのは霊長類の、ね、一番頂点に立つじゃないですか。だから生き延びるためにありとあらゆるものを根こそぎ食べ尽くすんですね。だから人間は増えちゃいけない。でその通りに前乗りしてたら自然になりますのでね、大丈夫ですから。ただそれだけの理由です。だから自然に寿命の短い人がたくさん出てくるような感じで人口が減ります。はい、次お願いします。
そうしましたら4月の勉強会でこれからは人口を減らしていく日本はその先だけとお話しされましたが、国の政策では何とかして少子化に歯止めをかけようとして保育所問題に対応したり、今年の秋からは保育、幼児教育の無償化などを決定しています。相反するものですが、この違いはどういうことなのでしょうか。私は子供がおりませんので少子化と言われると胸が痛みます。
はい、今の日本人の生活、今皆さんがされている生活あるじゃないですか。 この生活を全人類がしたら地球が3個か4個いるんです。これすごい矛盾でしょ。みんな等しく平等であるわけですから、今日本で、ね、水道ひねったら水が出る、スイッチひねったら電気がつく、そういう生活を当然みんなが享受する権利があるわけじゃないですか。でも今の全人地球上の全人類がそれをしたら、地球が4個あっても足らない、3個か4個あっても足らない、それくらいのエネルギーをね、日本人は使ってるんですよ。だから少子化にならなくちゃいけない。で、その本当にね、他の動物が全部圧迫される、動物も植物もね。で、例えば中国だと食料をどんどん作りたいから、ヒマラヤの木を切って畑にしたんですね。でその結果何が起こったかというと、黄河とヨス湖という大きな川が水が流れなくなって干上がる時があるみたいなね。それくらい大変なことになるわけです。人間を生かすために木を切って畑を作ったのに、結果として人間を殺すことになっている。ということは人口多すぎるんですね。だから何がいいかというのは、神様御心に沿って生きるのがいいんですよ。で、神様御心に沿えばこんなたくさん生まれてこないの。じゃあなんでこんなたくさん生まれたのって言えば、向こうの世界から地上に降りてきたいという意識があって、その意識が若い人の性欲を刺激してね、たくさん子供を生まれるようになるんですけども、それは神様御心ではないのです。これでよろしいですか。
令和の時代になり、皇位継承について男系女系の話が出ていますが、いかがでしょうか。
これはね、皇統連綿という一つの法則がありまして、で、その女系でつながったことは一切ないんですよ。なんでかというと、女系で行くとね、その誰でも得てなっちゃうんですよ。わかります、必ずお父さんが天皇であられた方が女性天皇としてなられるんです。お父さんが天皇でない方は天皇になれない。それが女系男系の意味なんですね。だから女性の天皇でもいいんですよ。でもお父さんが天皇だから、その娘だからなれる。だからどない言ったらいいかな。今回の場合は今簡単に説明しましたけどね、お父さんじゃない、おじいさんか、ごめんなさい、おじいさんが天皇である方で女性やったら OK なんですよ。そういう意味なんです。でないともう何でもありになるんですよ。で、天皇家の古い歴史はちょっと秘められたことなんであんまり大きく言えないんですけども、そのやっぱり途絶えた時あるんですね。するといわゆる おじいさんひいおじいさんがお父さんであった方の血筋の陛下をお連れしてつないできたわけです。それぞれ神という字の送り名を持った天皇陛下の時はそういうふうに外から持ってきたんではないんですけどね、そのおじいさんひいおじいさんが天皇であった方の血筋の方を持ってくるんですね。それが男系の意味です。で、天皇家は常にそうしてきたんで、都合4回ぐらいはそういうことをしてます。で、今回は幸いにしてね、秋篠宮様のところに生まれになってるんで大丈夫なんですけども、そういう意味です。で、日本の天皇陛下というのは神様の代表としていらっしゃいますのでね、その血筋を絶えさせると日本が滅びるんですよ。で、皆さんいろいろおっしゃるけども、女系天皇だと血筋が滅びる形になるんでね、でダメなんです。だっておじいさんひいおじいさんが天皇でない方言ったらどこでもいらっしゃるわけでしょ。だから何でもありになるわけですよ、極端な表現で言うと。だからそういう意味です。よろしいですか。
事前にいただいた質問は以上です。
はい、分かる。いよいよね、 本当に陛下も即位されて、完全な意味で即位されて、平成の時代、平成令和の時代に入ったわけですね。で、ともかくなんで平成の時代から、ね、地震が多かった。で、令和の時代もちょっと大変そうなんですけども、なんでそうなのかというと、その天皇家でのご神事がね、どんどん消滅してるんですよ。で、それなんでかというと、その天皇家のご神事というのは文献では表されてない。で、その口伝でも表されてないんです。で、天皇家のご神事を一番よく再現されたのは明治天皇の時なんです。明治天皇と言われる方はすごく霊感というか直感がありまして、昔にされてた天皇家での祭祀を復活されたわけですね。でも、その例えば形の上でね、四方拝しますと。四方拝ということは北と南と東と西に向かってお辞儀してお祈りしますというのは伝えれるんですけど、お祈りの内容は伝えれないんですよ。それくらい前祈りというのは本当は厳しいものなんです。で、その前祈りが天皇家に伝わってたわけですけど、それがどんどんやっぱりうまく伝わらないんですね。で、この印鑑書が下ろされて、みんなが陛下の代わりとなって前祈りをする時代となったのが令和なんです。そのために先生が苦労して印鑑書を下ろしてくださったわけです。ですから、これからはね、五井先生や町田先生に、あるいは天皇陛下お一人にね、任してしまって、前祈りをですよ、任してしまって自分たちは何もしないというのではダメなんです。みんなが、天皇陛下というのは総責任者の自覚ということです。そうでしょ、天皇陛下は何があっても全部自分の責任ってされてお祈りされるわけですよ。総責任者の自覚ですよね。だから今先生はみんなに総責任者の自覚を持って前祈りしてくれっておっしゃったわけです。自分の自由意志で、ね、それ逆の言い方したら、みんなが陛下の身代わりとなってお祈りするという時代なんですよ。みんながしなくちゃいけない時代になったんです。ですからね、皆さんの自由意志でね、あ、そうだやろうっていう自由意志が大事なんですよ。言われたからそれでは前祈りじゃないんです。自分の自由意志でね、どうかね、人類の身代わりとなってっていうことです。陛下の自覚、総責任者の自覚ということはね、それは最初にちょっとお話しましたように、地獄の演者を他人事として見ないということです、ね、この世だけじゃないんですよ。あっちの方がもっと大変なんです。で、あちらの世界の演者の身代わりとなって皆さんは前乗りしてくださることが大事なんです、ね、で、前乗り、そんなん僕らできへんわというのが1年前の話やったじゃないですか。でも前乗りというのは、ね、できるできないじゃないんだよ、先生が呼吸に乗せるだけでいいんだよ、ね、おっしゃってくださって、もう皆さん前乗りできる状態なんです。自分の重視でした時ですよ。言われたからそれでは前乗り違います。自分の重視でもうこれしか前乗りできへんわと思ってすることが大事ですね。自分の重視でされたらそれは前乗りです、ね、で、前乗りしてどんな状態でも前乗りできます。ただ大きく光を下ろせるか下ろせないかは、自分のものというのを掴んでるか掴んでないかだけなんです。自分のもので掴んだ分しか光を下りませんので、では全部神様の預かり物としたら大きく光が下りるわけですね。だから本当にね、お金も財産も人にやる必要はないですよ。でも、自分がずっと持ってていいんですよ。持ってていいけど、神様からの預かり物として前乗りしてください。そうすれば、今の宗教はね、財産持ってたらあかんから本部持ってこいってやるわけですけど、それはないですからね。そのままでいいんだけど、気持ちの上で神様からの預かり物として、そして前乗りしてください。そうすればね、自然に、本当に自然に光がどんどん降りて、あっという間に変わるんです。みんな先生と同じ働きできるんです。だから先生はもう安心したわって言って行かれたわけです。だからそれをね、素直に先生が安心したわというのを安心させてあげてください。それだけです、うん、で、本当にね、自分なんかという意識だけ捨てて、その自分なんかという自分がおのずから分けるものって書くんですけど、神様から離したもんなんですよ。自分の重意志で神様から切り離した意識を自分って言うんですねだから、その自分なんてという意識だけは捨ててくださいね。 自分なんてという意識があろうがなかろうが、呼吸に宇宙神ありがとうございますと乗せて、持ってるものは全部神様預かり物としたら、本当に自然にね、深い前乗りとなって神様のお手伝いになるんです。で、いつも申しますように、前乗りというのは本当にひそやかな働きですから、縁の下の力持ちです。だから縁石ですからね、みんなを下から支えるだけで、誰にも評価されず誰にも理解されずというのが基本です。それ覚悟の上でね、もうひたすら目立たないのが一番楽でいいんだと思って前乗りしてください。お願いいたします。質問があればよろしくお願いします。今質問しておかなければ、私は前乗りしますと宣言したと同じになりますから、よろしいですか？疑問があったら聞いといた方がいいですよ。いよいよ始まると後戻りはないんです。だからこんな痛いんやったら私悲しいやめとくわというのはないんでね、はい、もちろんそうですね、これだけは絶対言っておきます。その人に耐えれる痛み苦しみしか来ません。だからそれは安心して、神様の絶対ないというのはそういうものです。その人の持てるギリギリを持たせてくれます。だから運命的なこともある、病気のこともある、痛みのこともある、いろいろあると思いますけども、全部自分に耐えれる範囲ですから、めげずに前乗りに励んでください。
はい、
はい、どうぞ。
ありがとうございます。これから何かをいただくということなんですけど、痛みとか、苦しみとかをいただくということなんですけども、これがそれなのかなって分かるのか、それとももうそういうことが来たら全部
です。間違いなく全部です。もうだから皆さんの一切の過去のマイナスを先生消し去ったの。自分のはないわけだから、自分は何もしてないのになんでこうなるのよ、たらそういうことです。全部神様のお手伝いになってる。
先月のおごまの時にも同じような、これからそういうことが起こるよってことをお聞きしてましたので、来るのかな来ないのかなって思ってたら、ちょっとありまして、でやっぱりその時は痛いとか、眠いとかきついとかつい心の中に思ってしまい、しまいまして、
うん、思ってもいいんです。
いいですか、
はい、思ってもいいんです。
でその後またお祈りください。
はいはい、
分かりました。ありがとうございます。
予告しておいたらね、ゆとりがあるじゃないですか。だから悠々とお祈りしてください。ほんでね、先月お話したように、本当の悟りとは痛みがあっても嬉しい楽しいなんです。それなんでかというとね、痛みが一瞬一瞬消えていくのが分かります。前乗りすることに、ほんでまた新しいのが来てるというのが分かります。だから楽しい、嬉しい。これ同じ痛みずっと続いてる、大変やねんって言ったらもうそれは耐えれないじゃないですか。でも前乗りしたら一瞬消える、でまた次来るのは新しいやつなんです。前乗りしても一瞬消えるけど、また痛いねんって言うたらダメですよ。新しいのが来てる。それはもう前乗り人は今数少ないからね、皆さんに負担が来てるわけですよ。でも皆さんの前乗りのおかげで、多くの人の心に心柱というんですけど、的の神様が降り立たれるわけです。すると多くの人がね、内側から引火所が分かる、前乗りが分かるとなって、前乗りに参加してくださるようになります。それがもうなんていうんですかね、連鎖反応的にね、わっと広がりますから、それまでの辛抱なんで、この今最初に中心核となって祈る人のね、次第なんです。だから本当に何があってもね、ああよかった、ありがとうございます、宇宙神ありがとうございますってね、悠々と祈ってください。自分に耐えれないのは一切来ないですから。それだけひげ、自分なんてというひげまの心なんとね、耐えれる痛みやのに耐えれない、耐えれる運命なのに耐えれないってなるんですよ。だからそれだけ 分かっててください。神様の絶対な愛というのはその人の耐えれる範囲しか来ないですから、どんな形でも。だからこれは自分の耐えれることなんだからと思って悠々とね、前乗りしてください。ほんでもう一つ、痛いとね夜寝れないということになるんですけど、寝れなくても大丈夫なんです。そのみんなは食べなくちゃダメ、眠らなくちゃダメとかいう縛りを持ってるんですけど、それもないですからね。だから眠れなくても大丈夫だし、まあ僕の場合今噛めなくてウイノミになってるわけですけど、ウイノミでも大丈夫な。神様をどんだけ自分が神様の絶対の愛、あるいは神様の全知全能無限力を信じきれるかだけです。自分の信じきれた範囲しか効果が出ないんです、ね、だから神様は必ずいいようにされるという絶対の信さえあれば、何事も悠々と超えていけれますので、よろしくお願いします。
それで、はい、すいません、今僕もらってるよとか来てるよとか、それはもうあまり言わない方がいい。
だからそれすでに自分がって出てるでしょ神様がいいように使ってくださるが一番いい、うん、自分がじゃなくてね、神様がいいように使ってくださってよかったよかったって。だから無条件の喜びなんです。無条件の幸せなんです。その自分がという時はもう自分がという条件ついてるでしょ。だ条件つけたらそんだけ光を受け損なって苦しくなる。昔白虎振興会というところがありましてね、で五位先生が人類の業を身代わりに引き受けて苦しまれるわけですね。ほんだら会員さんの中にもその自分は今人類の業を引き受けて苦しんでるという人が出てきてですね、結構ややこしいことがあったんですけど、それ何が間違いか言ったらその自分がなんです。前乗りというのは自分というのが一切消え去るのが前乗りです。で自分というのを一切消え去るの自覚がね取りやすいのが呼吸なんですよ。呼吸って形ないでしょ。ということは自分が消えちゃう。ほんだら自分の呼吸だと思ってるけど自分がなくなって呼吸だけで、それは天地の呼吸、神様の呼吸になっていく。本来は皆さんの呼吸一つが神様の呼吸なんですよ。だからお祈りするとき呼吸するじゃないですか。息止めないでしょ。呼吸そのものが前のになんです。そこまで自覚できるとねもう無敵なんですね。呼吸できてる間は何があっても大丈夫って。僕は小さい時喘息で呼吸困難でね、呼吸が前のにというのをそれで知るわけですけどまあ息止めて何十分我慢できますかということですね。自分がという時は息止めてる状態です。ほんだらまあどんなに長い人でも20分止めれないでしょう、ね、だから呼吸が前のになんですよ。それを知るために呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めてるのね。ほんだら宇宙神ありがとうございますと響き、言葉の響きの奥が呼吸と一緒だったって分かって楽になる。すると呼吸さえしてたら大丈夫みたいになってね、楽になりますので、ほんだら痛みが一瞬一瞬消えて笑ってるだけっていうのが分かって楽しめるんです
と毎朝目が覚めてから一番最初に水をこもって、一人前乗りの会をしているんですが、それはその日によって時間が恥ずかしいですけど5分であったり15分であったり1時間であったりというふうにまちまちなんですね。で起きる時間も割とまちまちで、始まる時間も終わる時間もいつも違うんですけれども、始まる前に、前の2回を始めますって言って終わる時に終わりますっていうふうに一応区切りをつけてやっているんですが、なんか前の日の会はいろんな後ろの方もいらっしゃるので、前もって今日何日の何時何分から何時間ぐらいやりますみたいなことを言っといた方がいいんではないかっていうようなことをおっしゃってる方がいて、で私はそこまで深く、
それは理屈ですそれは理屈、そんなん言わなくていい、はい、
毎日、はい、今やってるようなこと
で、はい、ね、皆さんはね自覚する次第にかかわらず絶対の中心に立ってるんですよ。これ忘れないでください。先生がみんな光やっておっしゃった意味はそうなんです。皆さんは自覚してないだけで絶対の中心に立ってるんです。絶対の中心のことを今中って言うんですけども、 この今中に立ってる限りね、この写し書的には1秒でも10秒でも1分でも5分でも1時間でも6時間でも一緒なんです。6時間必要な時は勝手に6時間やることになります。1秒という時は宇宙神ありがとうございますというこの呼吸の下、これが1秒ね。どれもいいんです。どれも同じなんです。だからこの世的な概念にあんまりとらわれずにね、悠々ともうだから呼吸に乗せてったら楽になるわけです。いつも前のりの場になってる、皆さんの体が前のりの場になってる、なってる。そしてこの地上という響きのとこから絶対の中心今中まで光が通ってる状態なんです。それを天の岩戸開きっていうんです。皆さんが天の岩戸開きの神聖行事を執り行うんですよ、ね、だから悠々とやってください。自分がというのが出たら、あ、しまったと思ってください。自分がというのが一切消えるのが前の意です。で、自分がというのが一切消えると時間も空間も全て関係なくに一瞬で全部完結してるんですけども、必要だったら6時間でもするということで、だから一瞬でいいんやったらほんだら長い時間せんでいいんやなというのはもうこれは理屈です。神様御心に従って勝手にそこは1分になるか5分になるか10分になるか6時間になるかあるいは12時間になるかは勝手に決まります。だから私は毎日8時間やってるのよというのはもうこれは私が入ってますので偽物なんです。なんか知らんけど毎日座ってたら勝手に8時間なってたというだけで、もうそれは人に言う必要もない。ただただ自分というのが一切消え去っていくのが前の日ですから、自由自在にやってください。
ありがとうございます。自分の思いついたところに行きたいところに行ってお祈りしたりとか言い回しを読ませてもらったりしたことあるんですけど、ちょっとふと思ったのが、古墳に行ってお祈りしたいなっていうふうに思ったんですけど、ただ躊躇する気持ちもあって、
ね、怖い時とか躊躇する時はやめてください。
あ、
はい、分かりました。なんでかというとそれは自分がが入ってる、
はい、
その自分が思いついて行きたいなまではいいんですけど、行ってお祈りする時は自分が祈るというのがない消えてないとダメなんです。ただただ神様に使っていただいてるだけにならないとダメなんでね。でやっぱり向かっててなんか行きたくないな嫌というのは自分が祈るというのはちょっと残ってる時です。でそういう時は神様が止めてるんで行かなくていいです。はい、
すいません。先ほど全てのものは神様からのいただきものというので、それは、宗教団体みたいに
預かり物ね、
預かり物ね、出さなくていいけど、自分、まあ、それを大事に使えばいいって話なんだ、感謝して使えばいいってことだったんですけれども、今まあ年齢が、まあ、ここにいらっしゃる方もそれぞれの年で、まあ、ゆくゆくは肉体を外すことだと、そしたらあの世に持っていけないってものは前にお話をされたと思うんですが、今現在肉体の時は自分神様からの預かり物として喜んでそれを大事に使わせていただくで、ところがまあ現状としてこの3次元的にはそれを次に引き継ぐ形になること多いですよね。その時はどのように引き継げばいいですか。
理想はね、理想は理想ですよ。これはね、強制はしてませんからね。この大事なゴマを維持するために出してくだされば一番いいです。でももったいないと思うときは出さなくていいです。であとは自分が前乗りしてね、誰に渡せばいいかを決めればいいです。でもこのゴマというのは前乗りできない人でもここへ来て、ね、お祈りするだけで前乗りできるようになるすごいゴマなんで、先生は全人類を救うためにねこのゴマをお作りになられたんですね。だからその辺のとこを考えてよければ、もうそろそろ自分はあっちの世界行くなと思ったら、ごまのためにお使いくださいと言って出していただくのが一番いいとは思います。でもこれは強制でもないですし、皆さんの自由意志でそうしたいと思った時にしてくださいという感じですね。それくらいね、このごまの始まりというのは ある個人の方、弁護士の方が願われて始まったんですね。でその時に先生がすぐに OK 出されなかったんですけど、すごい熱意を持って言われたので始まった。で始まった以上は先生はもうこのゴマという形でね、最初はどういう形でするか決まってなかったんですけど、ゴマという形が始まったんで、とことんゴマという形で来てるんですね。でこのゴマのこの会場、ここの場所がすごく大事なんですけど、この場所を維持するためにはこのゴマの形が一番いいんです。あんまり具体的にはどうだというのは言いませんけども、このゴマの形にするおかげでこの会場がずっと維持できるんですね。だからまあできれば獣医師でゴマの維持のためにお使いください、出していただければすごくいいと思います。いや、
中心ありがとうございます。自分を出さないっていうところだと思うんですけども、皆さんこの命誠の神様にお捧げいたします、先生にお捧げいたします、どうぞご自由にお使いくださいというふうに決意されている方が多いと思うんですけども、ついこう知らず知らず自分の命っていうところでこう唱え決心思っているところがあって、この神様からのいただき物、預かり物の命っていうところとちょっとこう忘れるところがあるんですが、その辺のこうくっきりとはっきりと神様の命を捧げるんだっていうところを説明してもらいます。
これ一言言うとね、全託、全託ということなんですね。でみんな全託が一番いいっていうのは分かってるわけで、神様全託します、それを優しい言葉で今言い直してるわけですけど、その全託の誓いがですね、何回も破るんですよ自分で。それは自分の意識というね、他人と自分と分け隔てる意識の間はどうしても出るんですよ。で要するにどういうことかというとね、他人って見てる人も神様からの預かり物、神様の命そのものというふうに受け直すことによって、全ては自分になっていくんです。だから自分を大きくすればいいんです。分かる？自分を大きくしたら自分が消えるの。だから本当の自分というのは誠の神様そのものの自分ですから、大きくするか消すかな。で人によって一切文句、全託した以上はもう一切文句なしや、何ではないし、ありがとうございますだけやって行ける人はそれで行ったらいい。そうしたら自分が消えますね。でも自分と意識でどうしても分けてしまう、地獄の縁者があっても自分とは関係ないと思ってしまう間はね、自分の意識をどんどん広げる方が早い。でどうして広げるか言ったら、全部マクソンの神様が自分の身代わりとなって消し去る姿となって自分の周りに現れてくださってる、そういうふうに思うことです。ね、その自分に悪さする人もどんな形でもいいですけど、すごく怠けて見える人も、全部自分の中のマイナスをまとも神様が身代わりになって消してくださってる、そういうふうに見たらいいんです。で今回は先生が一切のマイナス消してくださってるから、無意識に自分の演者の分を背負ってるわけです。今ね、演者の分背負わなくちゃいけないとか、背負わなきゃいけないじゃなくて、自分の一切のマイナス消えると勝手に演者の分を背負うようになるんです。だから演者の分を背負ってる、その背負った姿を怠けた形でまとも神様は消してくださってる、あるいはいじめる形で消してくださってる、そういう感じで全てをまとも神様が自分の身代わりとなってやってくださってるというふうに見たらいいんです。すると自分が全てになっていくんです。わかる？その起こってる現象をね、自分と関係ないって思うわけですよ。例えばあいつ怠けてるやないか、あいつサボってるやないかというのは自分と関係ない世界に置いてるわけね。でそれは自分を小さくしてる。でも神様が自分の 演者の分であろうが自分の分でもいいんですけど、神様、まことの神様が背負って消してくださる形を怠けた姿で見せてくださってるっていうふうに思えば、全部自分になっていくんです。それは怠けてる人じゃなくて、自分の怠けてるものを神様が消すためにそういう形で見せてくださってるっていう。だから全部神様の働きやから自分になっていくんです。わかる？
神様からいただいてるこの命を捧げるっていうことが本当だと思うんですけども、
そのいただくという表現はちょっと違うね、はい、受けてお返しするという一瞬しわらたってそういうことやね、うん、その受ける、なんで受けるかって言ったら、神様と振り一体の自分やから受けれるね。神様と違う自分は神様の命受けられへんね。ここが大事やね、うん、みんなね、神様と自分が違うもんやと思ってるの、ね、で違うもんは受けれないの。わかる？どんな言ったんやかな、響きがちゃうわけよ。違うもんやったら、響き違うもんにはあの音差ってあるでしょ。でこっちの音差をカーンって鳴らすと、こっちの音差が勝手に響くじゃないですか。これ響き合うもんだから、同じもんだから響くねん。だから神様命を受けてお返しするというのはそういうことやね。ね、だから受け直すごとに自分がまとも神様そのものやったという自覚を深めてるということやね。それでいただいてる言うと、なんか違うもんからいただいたみたいな、そこでずれる。うん。ほんだらあとはその受け損なった分がまとも神様形に表して消してくださってるって見たら、一切のマイナスはない。マイナスの見えるものはプラスにして消してくださってるプラスやから、マイナスに見えることは自分と違うもん、神様と違うもんっていうふうに自分が勝手に分けただけやね。本当は全部一つや。
その受けるっていう話でいうと、自分が受けるんじゃなくて、神様としての自分が神様の命を受ける、うん、それをお返しする、うん、
その自分という言葉はおのずと分けるって書くんやけど、神様の意識をね、わざと小さくして楽しむためにな、わざと小さくして、例えば三輪車に乗る、自転車に乗る、オートバイに乗る、自動車に乗るみたいな感じよ。おのずと分けたものの姿が三輪車なのか、自転車なのか、オートバイなのか、車なのか、飛行機なのかみたいな感じで、飛行機ほど自由自在に飛ぶ、ヘリコプターほど自由自在に飛ぶみたいな感じでね、そのおのずと分けた大きさが自分なんですよ。でも神様そのものであることには変わりないので、わざと分けただけで、分けれないんだけど分けたようにしてるだけやから、分けれないもんね。光やから、わかる？全ては光でしょ。光は分けれないでしょ。せやけど、ちょっとプリズム入れて分かれたようにね、光もプリズム入れたら7色に分かれたように感じるじゃないですか。言葉というプリズムで色をつけて楽しんでるだけやね。わかる？だから言葉というプリズムを誠の言葉だけ、宇宙神ありがとうございます言葉だけに戻したら、無色透明の自分に戻れるの、はい、ありがとうございます。ちょっと理屈言い向きに理屈をつけて説明しました。よろしいですか？それではまた来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。最後に、連絡事項だけ申し上げます。この後村の方で、奉納屋台がございますので、お立ち寄り願えればと思います。なお、連休中で非常に